今日、準備を、していく中で、ベタニアのマルタ、マリアはいろんな箇所に出てきておりまして、一つは先週見た、ルカの十章、そして、ラザロの、復活の、時、そして、マリアが香油注ぎをした時、この三つのエピソードが出てきております。で、まあそれぞれ有名なお話ではあるんですけど、昨日準備していてちょっともう一度この箇所を見てみたいなと思いまして、ルカの十章から今日はちょっと予定変更してお話ししたいと思っております。先月ですね、見た箇所を、乗り越し前と話しててツッコミどころ満載だねっていう話がありました。マリアも変だし、マルタも変だねっていう話がありまして、国が違うと常識も違うかなと思いますけど、基本ユダヤでは、女性は当時そうなんですけども、控えめと言いますか、男性たちが出てきているところにしゃしゃり出ることははしたないことと、されて、女性や子供は、脇に控えているという風習が、ありました。私たちの国でも少し前までそういう部分があったかなと思います。私が、幼い頃って、田舎の旧家ですので、お正月とか、また夏の行事の時などは男性たちは何と言いますか、座敷で、食事をして、母たちや子供たちは台所で食事してたんです。実家に帰ると、それが当たり前のような、感じだったんですけども、昔はそういう部分があったと思います。マルタは大変積極的で、行動的でして、ラザロが言葉を発したところがないんですよね。で、マリアもほとんど言葉を発してないんですね。ラザロが、召された時に、もしここにおいでになったらということを先にマルタも言ってましたけども、それぐらいしか言ってないんです。香油を注ぐ時にも一言も話していません。いっぱい話すのはマルタで、この十章を見ますと、不思議だなと思ったのは、ホストファミリーで、イエス様と弟子たちを迎えているはずなのに、この、ホストファミリーの一員でありますマリアがイエス様の足元に座って話を聞いていたという、この光景はつまり特等席ですよね。で、話を、ずっと聞いていたと。聞き入っていた。そして、それを、おもてましをしなければいけないので、大変忙しくしている、マルタは、こともあろうにイエス様に文句を言ってしまうと。もう少しなんかやりようがあったんじゃないかということです。皆様がそういう立場だったらどうでしょうか。例えば、三沢先生がですね、家庭集会来られてですね、自分はいろいろもてなしのことを、して、そして、夫人たちが集まっている中でですね、 妹がですね、真ん前に 座り込んで、じっと聞き入っていたら、ということがあったら、少なくとも、先生にですね、この妹なんとかしてくださいって言わないかなと思うんですけども、そういう状況です。そして、どちらにしてもマルタもマリアも、ぶしつけという印象があるんですけども、もしパリサイ人たちがいたらですね、散々文句言われたと思うんです。イエス様は叱ってないんですね。これらの出来事をもう少し見ていきたいと思って、今日、予定変更して10章の38節から42節までもう一度見てみてもよろしいでしょうか。まず拝読いたします。ルカの福音書の10章38節から42節。さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って、主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。お祈りいたします。天の父様、この小さな出来事を通して、主が私たちをも諭し、また弁護し、励ましてくださっていることを覚えます。イエス様がこの親しい家族に語られた言葉の一つ一つをもう一度確かめたいと願っていますので、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このルカの福音書の10章にはもう一つ有名な出来事といいます、出来事ですね、記されています。良きサマリア人の例えがすぐ前にあります。このように、指導者たちの反発は、だんだんと厳しくなっていた状況でした。そしてイエス様はエルサレム、この律法学者パリサイ人たちが本拠地としている困難も予想される場所に向かおうとしていた途中、親しくしていますこの家族を訪ねると、喜んでマルタは迎え入れました。このマルタ、マリア、ラザロという三兄弟、ご両親のことが記されていないので、今はこの三人で、家を営んでいたと思われますが、12人、最低12人プラスイエス様はいたと思いますし、その前の箇所では72人の弟子たちの報告を迎え入れたと言いますので、エルサレムに行こうという時にですね、彼らもついていたと思われたら、100名弱の一行です。 お客様が12人来るだけでも結構大変かなと思うんですけども、今家電製品が整って、商店があって、も、そうだと思いますが、イエス様の一行がうち、に来られるとなると弟子たち放っておいてイエス様だけっていうわけにもいかないと思いますので、大勢をもてなすことになります。使用人がいたとしてもですね、ホストのファミリーは大変だったと思います。いろんな心遣いをしなければいけません。しかし、マリアはもうイエス様の真ん前に座って話に聞き入っているということは、すぐに、立ち去らなかったというわけです。もてなしを、するのに、いろんな心遣いがあり、いろんな働きがあったので、手伝ってくれればいいのに、私はこんなに忙しいと、そういう思いが、募って、落ち着かない心になり、そしてその思いが爆発してしまったようです。イエス様がお話ししているところに割り込んできて、主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをされているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってくださいと、イエス様に命令してるんですね。しかも責めてますね。おそらくマルタの方が姉リーダー役です。ですから自分の指導力の方が問題なわけですよね。イエス様が無理やりマリアをですね、自分の前にじっと座っているようにっていうふうに命じたわけでもありません。マリアが自ら主のもとに来て話に聞き入っていたんです。ですから、この、苦情はお門違いですよね。自分がもうマリアそばにいるんですから、手伝ってくださいと、お話聞きたいのは重々だけど、今私たちはホストファミリーとして使える必要があるので、長い旅使われて来られたイエス様たちを、よくもてましましょうよと、お話を聞きたいのはわかるけど、手伝ってと言えば、あるいは、目配せすれば、よかったと思えるところを、彼女はイエス様に苦情を言ってしまったということがあります。まず覚えたいことは、主を喜ばせたいと仕えていながら空回りしてしまうことがあるということです。自分のしていること、自分のしなければいけないことで頭がいっぱいになって、何のためにそれをその奉仕をしているかということが後回しになり、そして自分の思う通りに奉仕したい、もてなしたいということが先に立って、その通りにならないと苛立ってしまう。それがマルタの状態でした。主の奉仕だけでならず、だけでなく家庭でもそういうことがあると思います。自分が計画した通りに家族が動いてくれないとか、自分がこれほど一生懸命やっているのに、いたわってくれない、認めてくれない、そういうことはたびたびあるんではないかと思います。ましてや イエス様をもてなすということはなかなかない機会です。親しい家族とは言ってもですね、忙しくしてあちらこちらを旅していらっしゃるお方ですから、ですから、まあ、一世一代と言いますか、一期一会のような関わりです。精一杯もてなしたいという気持ちもわかります。そして粗相があってはいけないという不安もあったと思います。イエス様の気分を害したりしたらいけない、きちんともてなさなくてはというプレッシャーも感じていたと思います。まあ、そんな中でやきもきしている自分だけが大変なんだと、いつの間にか心が自分に関することでいっぱいになってしまいました。私たちもそういうことがあります。大変な働きを抱えている中で、自分が思うように手伝ってくれない、協力してくれないとすると、自分がかわいそうに見えたり、自分だけ大変、なんでここまで苦労しなくてはいけないのかと思うことがあるかと思います。まあ、今教会の状況はそれになりやすい状況ですね。夏の行事がいろいろあってるのに、伝道書のこともありまして、もう手が回らないという状況です。そして婦人会や、まあ、各、少年会でも青年会でも、そうですし、日曜学校でも、また各委員会でもそうですけども、責任ある立場に、ありつつもなかなか気が回らないということ、しなければいけないことに気づかないということも起こります。そうすると、他の人をマルタのようにしてしまうということも起こります。自分が苛立ったり他の人を苛立てるきっかけとなってしまいということが、今私の教会でも起こりやすい時期かなと思いますので、体調を崩す方もいらっしゃり、またただでそれは暑いですし、いろんなことが立て込んでると、教会だけじゃなくて家庭も大変だったり仕事も大変だったり自身も大変だったりとします。私たちは気をつけないとこのように空回りしてしまうことがあることを覚えたいのです。私たちが何かしなければいけないというときに祈りを忘れないようにしましょう。主に仕える、また、主が与えてくださる関わりの中で働きの中で仕えるときに、自分を主に追いだねして、あなたに御子の願っておられる、望んでおられる働きをさせてください。自分の熱心を主にお預けしましょう。神様や人々に仕えようという願いはとても素晴らしいものです。しかし時にそれが自分や周囲の痛みになってしまうこともあるということは忘れないようにしたいと思います。 の打ち明け話なんですけど、火曜日の夕方一つトラブルがありまして、奉仕無事守られて、祈りに伝えられて終わったんですけども、気がついたらせっかくいただいた奉仕の謝儀をですね、今見当たらないんです。これどうしようかって言って、どこで落としたのかなと思いながら、私なくし物が大変苦手なので、落ち着かない日々を過ごして、のりこ姉妹に助けられたんですけども、翌朝車のトランクと後ろの席の間に落っこってました。で、見つかってよかったな、どっかに忘れたかもしれませんから、途中の施設とかですね、問い合わせたらどうかと、教会にごめんなさいなくしましたと謝らなきゃいけないかなとか、そんなことを考えていましたけど、神様が見つけさせてくださいました。小さなことに忠実でないといけないねと、諭されて、高ぶってはいけないことを、預かったものさえなくしてしまうものだということを気がつかされて、へりくだりを学ばせていただきました。どこに罠があるか分かりませんので、祈りつつ使えていきたいと願っております。さて、このように苛立ってしまったマルタなんですけども、イエス様の素晴らしい慰めをくださいました。彼女いただきましたね。主に使いたいというと、主に使いたいと願うマルタを主は受け入れて、受け止めて、優しく導いてくださいました。彼女の講義はですね、的外れであり大変失礼な講義です。イエス様は何も悪いことしてないんです。しかし、41節の言葉に注目ください。主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱していますと。冷静に、自分のことを振り返るように、イエス様は彼女を落ち着かせました。この名前を二度呼ぶということが、何度かあります。調べてみますと、旧約聖書では主がアブラハムアブラハムとか、サムエルサムエルと、呼ばれたことが記されています。また、ペテロに対してですね、ペテロがつまずこうとしていたとき、ルカ22章31節、開かなくて結構です。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。大変な岐路の時にイエス様に二度呼ばれました。またパウロが、ダマスコに迫害に向かっている時に、光の中から主は、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと、呼びかけられました。同じようにマルタマルタ、そのように、イエス様は呼びかけてくださったんです。大切な方であることをイエス様はその呼びかけで、彼女に示しました。 そして彼女の精神状態が、霊的な状態が混乱していることを優しく指摘されました。本来ならばこのような愚かな、はしてないことをしないはずなのに、あなたはいろんなことを考えすぎて、また疲れて心を乱していますね。彼女の、対応がまずかったことは先ほどお話した通りです。そんな中で丸太にどんな思いがあったでしょうか。手伝ってくれない、気が利かないという思いがマリアに対して向けられたと同時に、妹のことが羨ましかったんだと思います。私もイエス様の話をよく聞きたかったのにと。彼女の信仰の告白を見ると、主を信じ求めていたことははっきりしています。11章に出てくる通りです。神の器、救い主、彼女も信じていましたから、イエス様の言葉を妹のように御そばで聞きたいという思いがあった。しかし自分はホスト役だからもてなさなくてはいけないという責任感で彼女は働いていたのです。イエス様は私たちのことも見ておられます。ご自身のために使えようとする、そして他の人たちが祝福を、恵みを、救いをいただけるために、自分もじっくり御言葉の恵みをいただきたいのに、あえて子供の世話をしたり、また会場を整えたり、いろんな奉仕をしている、そのように思っている私たちの状態をイエス様は同じようにご存知です。その上で何が大切かということを彼女に伝えました。先月も見ましたけども、必要なことは一つだけ、御言葉を聞くことだと、聞いて従うことだとイエス様ははっきりと伝えました。42節をもう一度読みいたします。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。もし、マルタも妹マリアのように御そばで聞きたいと願ってるんでしたらですね、イエス様はもてなしの仕事を放っておいて、まず御言葉を聞こうと身元に彼女が来たらですね、なぜ接待しないんだって言うはずはないんです。彼女を受け入れて、御言葉を十分聞けるようにしてくださったはずです。そして十分聞いた上でもてなしをすればいい、ささやかなもてなしでもよかったはずです。また女性はいろんなことをしながら聞くこともできる賜物が与えられています。女性だけじゃなくて私たちもそうですね。 いろいろなことと、御言葉を聞くこと、私たちもどうしても必要なことをしっかりと捉えておいて、大地にすれば他のことは主が備えてくださいます。イエス様はマタイ6章33節で、神の国とその義、神の国に入ること、そして神様に喜ばれること、それを一番に求めたら、その他必要なものはおまけとして与えられる。主はそれを備えてくださいます。このことを二の次にしたら、大切なものを失ってしまうから、この、優先順位を間違えないようにと、彼女を諭しました。それは、御言葉を聞くことだけをして他は何もしないでということではありません。それを一番にしなさいと。またどんな奉仕も御言葉を聞く心でしなさい。私たちもその心で仕えていると、がっかりすること、苛立つことがなくなっていくはずです。案内をしながらでも、他の奉仕をしながらでもですね、子供の面倒を見ながらでも、万全ではなくても必要な言葉は必ず求めていれば残るはずです。この言葉に、信頼いたしましょう。そして、同時に私たちは自分が御言葉を聞くだけでなく、他の方々、特にこれから救いを必要とする方々、その方々が御言葉を聞けるようにする奉仕でありたいんです。皆がどうしても必要なことを分かっているわけじゃありませんね。これから分かる人たちを優先したいのです。イエス様はマリアを責めませんでしたね。彼女は良い方を選んだと。そしてマルタも責めていません。この42節の言葉の最後、それが彼女から取り上げられることはありませんと、直訳に近い形で訳し直されました。それを邪魔してはいけないとは、そういう意味もあるでしょうけど、書いてないんです。あなたがそれを取り上げてはいけませんというふうにイエス様はおっしゃなかったんです。確かに割り込んだことはイエス様の話を中断させ、そして、マリアにもお手伝いするようにという促しがあったかと思いますけれども、しかしどんなことがあっても、たとえ割り込みがあったとしても、神様は御言葉を求める人に御言葉を取り上げることはない、取り上げさせられることはないと、そう宣言してくださったんです。求めるならば、どんな悪い環境でも、良い環境の方がもちろんいいんですけども、求めるならば届きます。 多くの人が邪魔するかもしれません。でも求めるものに神様は御言葉を必ず届け、それが取り上げられないように守ってください。もちろんそれを邪魔することは神様は喜ばれません。応援することを喜ばれますけれども、人がどんなに妨害しても御言葉は届くんです。求める人のところに。そのことを覚えましょう。私たちは何をするにも、またこの場所で奉仕するにしても、御言葉を大切にいたしましょう。そのことを覚えて奉仕すれば、私たちは良かったと言えるようになります。もう一度42節を声を合わせてお読みしたいと思います。ルカ10章42節、はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。この彼女に皆様お一人お一人を当てはめてください。神様はこうして求めるものに必ず御言葉を与えてくださるのです。お祈りいたします。天の父様、どうかこのイエス様の宣言を感謝を持って受け止めて、御言葉を求めさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。